京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園が担当します。
始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑ということで、月の3週目になりますね。今日は京都府立植物園から技術課企画係副主査でいらっしゃいます山本和樹さんにご出演いただきます。山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ山本さん、先ほどからねちょっといろいろお話は聞いてたんですけれども、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、今の植物園で見ごろを迎えてます、今日は水生植物であるバイカモとオニバスのお話をさせていただけたらなと思います。
ありがとうございます。このねバイカモとオニバスってリスナーの皆さん聞かれたことありますか。私恥ずかしいことに知らなかったんです。どんなものなのかというものを、ね、なのでちょっと今日は詳しくお聞きしていこうと思います。山本さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まずどちらから。
そうですね、そしたら、バイカモの方からお話しさせていただけたらと思います。
はい、バイカモ。ところでバイカモって何ですか。
はい、水の中にゆらゆら流れながら白い小さな花を咲かせる可愛いお花なんですけど、
はい、
滋賀県の前原市のサメガイっていうところが有名で、そこまで行こうと思うと車でやっぱ何時間もかかりますので、なかなかね涼しいそうなところで行きたいんですけど、なかなかそこまで見に行かれない方も多いと思いますので、
はい、
実は植物園の水路の中で育ててるんです、
そうなんですか。 なんか、はい、聞いているだけでもなんか水の中で、ね、お花が咲いてると想像するとすごく涼しげで気持ちよさげなんですけれども、それが植物園さんでも見れるんですね。
そうですね、京都は暑いんですけど、植物園の水路には、
はい、
井戸から汲み上げた水を流してまして、
はい、
そのバイカモっていうのは清流じゃないと育たないっていう植物なんですけど、はい、植物園の方でも、はい、その清流を再現しまして白い小さな可愛いお花を見ていただけます。
そうなんですね。わ、でも何度も植物園さんには伺ってるんですけれども、気づいたことがなかったんですごめんなさい。
はい、そうですね、もう10年ぐらいね栽培を続けてるんですけど、
はい、
毎年失敗を繰り返してまして。
そうだったんですか。はい、
ここ数年やっとお花を見ることができるようになりまして、いつもでしたら4月5月が、
はい、
やっぱり暑いので4月5月がお花のピークやったんですけど、今その井戸水の調整をしたりして、
はい、
今年はまだ8月でも花が咲いてますので、
わ、
見ていただくことができます。
じゃあもう今今日とか行っても大丈夫なんですね。
大丈夫ですね。はい、
すごい。ちなみに今年のこの気候だとどれくらいまで持ちそうなんですか。
そうですね、もう多分井戸水冷たいので、
はい、
本当でしたら25度を超えると枯れちゃうんですけど、
はい、
井戸水のおかげで多分9月ぐらいまでは咲くんじゃないかなと思います。
うわー、嬉しいですね。でもそこに至るまでは本当にいろんな工夫をしてこられたんですね。
そうですね、毎年本当はもう6月ぐらいから枯れ始めまして、水路の方がなくなるんで、
はい、
それをまた冷房の効いた部屋で育てて、
はい、
でそれをまた11月に植えるっていう作業をしてたんですけど、
大変、
毎年それをしてたんですけど、はい、去年ぐらいからその井戸水を入れるっていうのが、育て方がだいぶ分かってきまして、それで、夏を越すようになって、はい、今年を迎えてます。
ちなみに井戸水ってそれは引き上げておられるんですか。
そうですね、ポンプで汲み上げて。
すごい、
植物園の他の植物の水やりも井戸水を使ったり鴨川の水を使ったりしてるんですけど、ただまあ夏場はね他の植物も水欲しがるので、みんなで水の取り合いをしながら植物
の
育てております。
そうですか。その水の中の植物ということなんですけれども、
はい、
例えばお花とかそのなんて言うでしょう、茎の部分が水から上に出ちゃうとどうなるんですか。
そうですね、葉っぱはね水から出てしまうと、
はい、
干からびて枯れてしまいます。水の中じゃないと生きられない。
なんですね。
でただお花は、水面から出て咲くです。
はい、 じゃあ、あの水の中でもいられて、そうですね、外にも出ても大丈夫。
そうですね、でいい、お花の方はあの水面から上に出て花が咲くんですけど、はい、それであの虫がやってきて花粉をあの、うん、違う花にまた運んでもらうっていう重要なあのことがありますので。
なるほど、はい、そっか。じゃあ、 あの虫さんたちに来てもらうために水から、水面に顔を出してるわけですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。あの水の中だけでは咲き続けられないんですか？
水の中だけでも咲き続けはしますね。ただまあ植物園の方ではそんなにあの流れが速くないので、大概はもう水面の上に出て花が咲きます。
へえ。でも、雨がきつかったりしたらどうなるんですか？
そうですね、何年もね、10年の間に何回かですね、うん、大雨が降って、はい、もうすぐ花が咲くっていう時に全部流れていってしまって、あの苦労が台無しになったっていうのが何回かありました。
そうなんですね。やっぱりあの激しすぎる雨はダメなんですね。
そうですね、はい、
そっか。水の中を好む生き物であっても、あのやはりちょっとちょうどいい水の勢いが必要なんですね。
そうですね、ちょっとね、最近ゲリラ豪雨が多いので、
ね、
ヒヤヒヤしてます。
そうですよね、はい、あのこういう最近のこのゲリラ豪雨とか対策っていうのあるんですか？
そうですね、まあ、一応流れないように、はい、あの大きな石でちょっとあの流れをあの弱めたり、
はい、
で万が一流れてもまた植えられるように違う場所で育ててたりっていうのをしてますね。
すごい、もう大変至れり尽くせりで
そうですね、
ねえ、そうだったんですね。いや、じゃあこれはぜひぜひ見ていただきたいところですよね、
はい、
あともう一つは、
はい、オニバスっていう植物があるんですけど、
はい、
あのハスってつくんですけど、まあ、お盆の時にお供えするハスとは違いまして、スイレンの仲間になります。
ああ、そうなんですね。はい、じゃあそのオニバスは、まあ、どういう特徴があるんですか？
ね、葉っぱが大きくなりまして、はい、大きくなるとやっぱり1メートルを超えまして、うん、2メートルで、日本、そうですね、日本の記録では2メーター70センチぐらいになったっていう記録もあるぐらい大きな植物ですね。
じゃあかなり広い場所で育っていくものなんですね。
そうですね、はい、
でもそんなに大きくなるのにどれくらいかかるんですか？
ね、一応オニバスは1年草で4月ぐらいにあの芽が出まして、
はい、
もう今ぐらいですね、8月ぐらいになるとやっぱり1メートル超えてくるぐらいになってきますね。
すごい成長、
はい、
ね、でもそれが1年で枯れちゃうんですね。
そうですね、
1年草ということは、
1年で枯れてまた種から、
はい
はい、スタートになります。
はあ、いやでもそんなに勢いよく成長していくと見ていて気持ちいいですよね。
そうですね、あのやっぱり他の植物より最初、うん、あの早く葉っぱを広げたいということで、1枚の葉っぱが握り拳ぐらいの状態で水面に現れるんですけど、うん、
はい、
そこから4日間でその1メートルぐらいにわって開く、う
ん、4日間で、
はい、
すごい。あ、じゃあ、 あの葉っぱが出てくる時っていうのはそのくちゅくちゅくちゅっと内巻きになったような感じで出てくるんですね。
畳まれてて、はい、
そっか。じゃあもうその中で人間の赤ちゃんでいうとお腹の中でもう大きく大きく成長しているような状態で、
そうですね、
のきっと出てくる、
出てきてもうわって開いて、で他の植物より葉っぱ広げるぞっていう感じで開いてきますね。
なんですね。ちなみにあの1個だけじゃないと思うんですけれども、はい、その重なるようにそれは浮いてるんですか？
それがね、なんか頭がよくって、
はい、
だいたい120度の角度で開いてくるんです、
うん、
だから空いてるところ空いてるところ空いてるところっていう感じに次々葉っぱが出てくるんで、
すごい、
うん、で古い葉っぱは今度新しい葉っぱに水面を譲るようにどんどん古くなると葉柄っていうところ、葉っぱに、はい、と茎がついてるつながってるところがあるんですけど、はい、そこがどんどん伸びていきまして、
はい、
古い葉っぱほど株から遠いところに、次の葉っぱの場所を開けてあげるっていう、ちょっと優しい。
すごいですね、はい、そっか。じゃあちゃんとその光合成とかも若い子たちがしっかりできるように。
そうですね、はい、
面白いですね。面白いですね。
で
そのなんていうのか、古くなった葉っぱたちは、うん、あの枯れていって沈んでいったりしないんですか？
そうですね、遠くに行くと今度黄色くなって、うん、とろけてなくなるっていう、
はい、とろけてなくなる。
そうですね、まあ、あの葉っぱが枯れるんですけど。
へー、 もそういう葉っぱをその水の中に置いたままにしといていいんですか？
そうですね、見苦しい時は切ってしまったり
見苦しいしますね。なるほど、はい。いや気になったのは、うん、水が腐ったりしないのかなと。
一応ね、流れてる水を流してるのでそんなに腐ったりっていうことはないですね。
じゃあもう本当に自然の状態でいられるわけですね。
そうですね、はい。
はあ、すごいな、うん、いやちょっとそれは見てみたいんですけど、そうですね、ね、1メートル今だとどれぐらい？
今まだちょっと1メートルないですね、うん、今年はちょっと小ぶりかもしれないですね。
年によってサイズも変わるんですね、
でもね、今ちょうど花が咲いてきてまして、花が咲いてくるとちょっと葉っぱの大きくなり方がちょっと緩くなる、うん、葉っぱを育てるよりも子供を、ね、作らないとっていうことで、うんうん、そちらの方に養分がいっちゃうんで。
そうなんですね、
はい、でもまあもう少しすると1メートルぐらいになってくるんじゃないかなと思います。
お花はどんなお花なんですか？
お花はですね、はい、紫色をした可愛い花が咲きまして、昼間だけ開いて夜は閉じちゃうんです。
そうなんですね、じゃあ植物園さんが、オープンされている時間帯は咲いていて、
うん、そうです、ね、夕方になるとちょっと閉じちゃうかもしれないんですけど。
そうなんですね、小さい可愛いお花なんですか？
そうですね、 4,5 センチぐらいで。
お花はそんなに大きくないんですね。
そうなんです、葉っぱは大きいんですけど、うん、でさっきも言ったみたいに葉っぱが重なってるんで、はい、葉っぱを突き破って咲いてくるんですね。
すごい。ちょっと待ってください、突き破るということは葉っぱに穴が開い
て、穴が開いて
すごい、
は
い、
ズボって出てきて咲いて、はい、で何日か2日ぐらい咲いてるんですけど、はい、そうすると今度また自分で水の中に潜っていくっていう。
なかなか面白い植物ですね。
そうですね、水中にね、いた方が多分、水面上に出てると他の生き物に食べられたりするんで、今度種を守らないといけないので。
なるほど、すごい頭がいい植物ですね。そっか、種を守るということは、そこからできた種でまた翌年
そうですね
咲くんですか？
そうですね、それで、種も長生きなんですけど、だいたい今記録で残ってるのは70年前の種が発芽したっていう、はい、芽が出たっていう記録があります。
ということはその、種を取っておきました、
はい、
でちゃんと、ね、必要に合わせた形で保管しておけば、場合によっては70年間そのままで持つ。
そうですね、
70年後にそれがまた花咲く、
はいはい、
うわーすごい。
でよく野生状態では、はい、自生地がなくなったって思われてたら、何年か前に、そこに生えてたらしいっていう情報はあるとすると、はい、突然それでまたオニバスが出てくるっていうこともあるそうです。
うわー見たいですね、でもオニバスってどこに行っても見れるものなんですか？
珍しくって、京都府下では、亀岡の、ところに自生地がありまして、そこに行っても、毎年出てるかどうかはわからないっていう。もう今でしたらね、花が咲く時期なんで出てれば、聞いたら教えていただけるとは思うんですけど、毎年出るとは限らない。そうです、
気まぐれさんなんですね。
そうですね、
それって限られた場所にしかじゃあ生えてこないんですね。
そうですね、はい、
やっぱりその好みがあるんですかね、その水とか、そのなんて言うんでしょう、水の中の土の感じとか。
そうですね、条件が整わないと育たないっていう、
そうなんですね。それを植物園さんに行けば見れる。
そうですね、植物園では一応毎年、種をまいて、毎年見れるようにしておりますね。
それはどのあたりで見れるんですか？中園内の。
そうですね、四季彩りの丘っていうところがあるんですけど、
はい、
鴨川門っていう門から入っていただくと一番近いですね、
は
い、
鴨川門というと、北山通りの。
あ、そうですね、はい、
北山橋から一番近い門ですね。
そうです、はい、
そこからだとすぐに分かりますか？
すぐですね、はい。
そうなんですね。じゃあオニバスも、バイカモもそこで、
はい、両方近くなんで、鴨川門の近く、もし分からなければ、
はい、
鴨川門のスタッフに聞いていただいたら、
はい、
場所を教えてもらえると思いますので。
ちなみにオニバスはまだしばらく咲き続けてくれてる感じですか？
そうですね、今まだ毎日今咲いてますので、だいたい9月ぐらいまでは花が咲いて、種ができちゃうとね、ちょっと花が、花が上がってくる数が減るんですけど、まだ9月ぐらいまでは、咲いてくると思います。
わあ、ちょっと見たいですね。なんか水の中で、水の上に浮いていたり、水の中でそよそよしている植物を見るとすごく気持ち的にも涼しくなりませんか。
そうですね、やっぱりこの時期 ね、やっぱり水の流れとか池のところで、はい、ぜひ見ていただきたい植物ですね。
ねえ、なかなかね、そういう植物をその自分で育てたりって、これはちょっと難しいじゃないですか。
そうですね、
ね、土でそのまま直接育てるのと違うので、なのでぜひこれは植物園さんへ足を運んでいただいて、ゆっくりとご覧いただきたいと思います。いや、なんかね、暑い中だとそのもう見ていると暑さで倒れそうになりますけれども、涼しげな植物を見るとちょっと気分的に温度が下がりそうですね。
そうですね、
ねえ、そっか。あと他にはひまわりとかもまだ見れる。
ひまわりもそうです ね、だいぶ、花が終わりかけてるものもあるんですけど、
もうこの時期で。
そうですね、はい、もう大きな実がね、種ができて、大きな種とか、まあ、花の終わった後ですね、はいはい、大きなのが下を向いて、はい、できてますね。
そっか、じゃあちょっとそういう姿もまた見れるよという感じですよね。
はい、
そっか、ひまわりはそことは真逆の対角線上の位置ですよね。
はい、
ね、この間朝の開園をされていた時期あったじゃないですか。
はい、
時に朝顔店に、はい、母が行ってきたみたいなんですけれども、あ、はい、よかったよって言ってました。
ありがとうございます、
ね、なんか早起きしてやっぱり行くと気持ちいいって喜んで帰ってきてました。
ありがとうございます、
ね、ちょっとじゃあこの季節は、バイカも水の中でゆらゆらと咲いているお花ですね、とあとオニバスをゆっくりとご覧いただきたいと思いますね。えちょっとまたこれから秋にかけては植物いろいろと様変わりしてくるんですかね。
そうですね、ちょっとまた暑い夏があるので、うん、どれだけ夏バテしてるかがちょっと心配なんですけど、またね、サルビアの仲間とかね、
はい、
結構日が短くなると花が咲いてくるものとかがこれからどんどん咲いてくると思います。
そうなんですね、じゃあちょっとそれも期待していただきたいと思います。ということで今日は京都府立植物園から技術科企画係、副主査でいらっしゃいます山本和樹さんにお越しいただきまして、バイカもオニバスについてご紹介いただきました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。